特集、令和七年、青年部決起の集い、in 弥勒山。仲間と一緒に幸せへの道を突き進め。霊友会の教えを周りの人に伝える。導きの修行に取り組み、様々な実感をつかんだ青年たちが全国から集い、2月22日から23日、令和7年、青年部決起の集い、in 弥勒山が開催された。今月号では、その模様を特集する。大切なパートナーを地元の集いに誘って導いた青年や、仕事で出会った人に教えを伝えた青年。彼らが相手と関わる中で、何を感じ、何を掴んだのかを追ったインタビュー。そして、決起の集いを新たなスタートに、青年たちは何を大切に、何に取り組んでいくのか。末吉正治会長、前田康樹青年部部長のメッセージをお届けする。インタビュー。1、清水春香さん、大阪府21歳。相手の気持ちも、自分の思いも大切にして、本音でぶつかってみる。私は昔から人付き合いに対して受け身でした。教室で誰かが盛り上がっているのをいつも一歩引いて見ているタイプ。人の輪の中に自分から飛び込んで自分を出していくことが苦手でした。集いも弥勒山も母から誘われてよく参加していましたが、積極的に同年代の子に話しかけたり、仲良くなってその後も連絡を取り合って、みたいなことはありませんでした。そんな私の転機は、大学生になる頃、支部の青年部執行部をやらないかと先輩から誘われたこと。最初は人前に立つのも苦手な私なんかが執行部なんて恐れ多くて断ろうとしました。でも青年部責任者からも、一緒にやってみようと声をかけてもらい、いろんな人の期待を感じて、私でもみんなの役に立てるならやってみようかなと思ったんです。大学の授業、演劇部、アルバイトをしながら、平日の夜に集いの企画会合。その生活は想像していたよりも大変でしたけど、すごく楽しいんです。その最大の理由は、執行部の先輩たちが本当に素敵な人ばかりだから。会合は常に笑いが絶えない。どんな意見も言っていいし、お互いの思いを尊重し合える、すごく温かい雰囲気なんです。最初は自分の意見を出すのが怖かった私も、先輩たちに引っ張られて、安心して自分のアイデアをぶつけることができました。自分の素を出せる大好きな場所になり、人と関わっていくのがどんどん楽しくなっていきました。人を思える自分に成長するために、そんな中、人を霊友会に誘う勇気までは出なかった私ですが、今年の青年部決起の集い in 弥勒山に向けて、導きに取り組む執行部の先輩たちから、春香ちゃんも一緒に頑張ろうと背中を押されて、ちょうどその時企画していた昨年12月の集いは、誰でも気軽に楽しめる内容。これなら誘いやすい。いや、誘える。思い切って付き合って半年の彼氏に初めて霊友会の話をして集いに誘ってみました。意外にもあっさり OK、笑い。そして当日一緒に参加したんです。ゲームやクイズをしたり、ケーキを食べながらおしゃべりしたり、知らない人ばかりで緊張していた彼も徐々にほぐれてきて楽しんでいるのが伝わってきました。集いの後、二人で話している時に感想を聞くと、すごく楽しかった、と言ってくれたんです。彼が喜んでくれた。自分たちが企画した集いを楽しんでくれた。二倍の嬉しさで胸がいっぱいになりました。気づいたら、一緒に霊友会をやろうよ、と口から出ていたんです。彼はすぐ入会して、その後、じっくり話す内容の集いにも一緒に参加しました。ところが先日、彼から電話があり、親から反対されたからやめたい、 と告げられてしまいました。なんで？と思った反面、その時は、やっぱり何事もずっと順調に行くわけないよなと、まるで人事のように感じてしまい、仕方ないと納得して電話を切ってしまったんです。その後、お経をあげていると、いろんな感情が湧いてきました。彼氏を悩ませてしまって、彼女として不甲斐ないな。彼のご両親に霊友会の説明を何もしないまま、心配をかけてしまって申し訳なかったな。でも、私はこんなに彼のことを思って、霊友会の教えが本気でいいと思うから誘ったのに、この思いを伝えられないまま終わるなんて悔しい。そして、そうだ、手紙を書いてみようと思い立ち、そのためにも決起の集いに参加する中で自分の思いを振り返り、相手に伝えるための知恵と勇気をもらおうと考えて、今回の弥勒さんに参加したんです。この弥勒さんで出会った人たちは、導いた相手との間にどんな問題が起こっても、逃げずに向き合い、正面からぶつかって乗り越えていこうとしている人たちでした。私はどうだっただろう。彼と正面からぶつかるのをどこか避けようとしていたんじゃないか。それこそ彼にも彼のご両親にも申し訳ない。やっぱり手紙じゃなく直接会って話をしよう。そう思い、下山後すぐに彼と連絡を取りました。今度彼と直接会ってじっくり話すことになりました。彼の気持ちも、そして私は今集いや弥勒さんがすごく楽しいし、彼にもそれを味わってほしいという自分の思いもちゃんと大切にして、本音でぶつかってみます。今、人と深く関わる一歩を踏み出したばかり、相手を思える自分に成長するために、いろんな人と自分から関わっていきます。2. アルファベット IY さん、東京都36歳。仕事でもっとうまくいく、成長する。そのために導きに取り組もう。2年ほど前、仕事で知り合った30代のアルファベット、K さんという男性から、3歳の時に両親を事故で亡くされたこと、ずっと祖父母に育ててもらったことを聞きました。その時私の頭によぎったのが、一緒に霊友会の教えをしませんか？という言葉。自分の手で父方、母方、両家の先祖を供養できる霊友会の教えを、私も両親から受け継いで一生懸命取り組んできたからです。でも仕事上利害関係がある相手、変な噂が流れて、もし自分の仕事に悪影響が出たらどうしよう、そう思い、結局話をすることができませんでした。その後も何度か仕事で会うたびに、お互いにいろんな話をするんですが、霊友会の話をできずにいることがずっと引っかかっていました。そんな中、昨年末、再び仕事で会う機会が、その時、祖父が亡くなりました、と K さんから聞いたんです。これはもう話すしかない。ちょっとコーヒーでも飲みながら、ゆっくり話しませんか？と K さんを誘い、喫茶店に行きました。そして、意を決して霊友会の話をし、ご両親やおじいさんの供養をしませんか？一緒に霊友会の教えをしましょう、と伝えたんです。すると K さんは、そんな教えがあるんですか？と驚き、ぜひさせてください、と即答しました。そしてポロポロと涙をこぼしながら、自分を我が子のように愛し、大切に育ててくれたおじいさんとの思い出をたくさん語ってくれたんです。私も涙が止まりませんでした。自分の身近にこんなにも霊友会の教えを必要としている人がいたなんて思いもしなかった。もっと早く言えばよかった。でも仕事のことを考えるとやっぱり言いにくかったよな。K さんを導いてからそんなことを考えていました。彼のことを本気で思えていなかった。本当に申し訳なかった。そんな中、K さんとは別の仕事で知り合って導いた会員のアルファベット A さんからこんなことを言われました。 アルファベット、I さんが本気で私のことを思って話しているのが伝わったから入会したんです。他の人だったら入会しなかったかもしれませんと。A さんのその言葉に私はハッとしました。K さんは以前、私の父が怪我をしたという話をしたとき、他の誰よりも私の父のことを心配してくれた人です。そんな彼に対して、自分の仕事のことばかり気にして、私は彼のことを本気で思えていなかった。本当に申し訳なかった。自分の都合や体裁を考えてしまうところを改めていこうと決意しました。今回の青年部決起の集い in 弥勒山で、自分なりの目的を達成するために教えに取り組もうという話をたくさん聞きました。私の一番の目的は、仕事でもっとうまくいくこと、成長することなんです。今、K さんや A さんこそが、私が仕事で出会った中で、一番私に力を貸してくれる人になっています。自分の目的を達成するために、いろんな人に霊友会の教えを伝える導きの修行に取り組むことが、いかに大切なのかを実感した今回の弥勒山でした。今度、彼女と同棲している K さんの家に、総会名を収められることになりました。彼の幸せを心から願って、寄り添って、一緒に人生を歩んでいきます。メッセージ。会長、末吉正春。自分なりの目的を達成する。その自信と喜びを力に、世の中の青年を引っ張るリーダーに。人が生きていく上で素晴らしいことは、自分の心を曲げないで、ありのままの自分で生きていけることだと私は思います。周りの目を過度に気にして、それによって自分の考えや行いを変えるのは良くない。そういう人は、この人は人の機嫌を取ろうとして意見をコロコロ変えるんだなと、かえって周りから信用されません。人に迎合しないで自分の信念を貫いて生きていく。そのことを青年の皆さんに大切にしてほしいのです。霊友会の教えを実践する目的をその時々で明確にし、それを達成するために自分で決めた修行に取り組むことは、そのような確たる自分を作っていくことにつながります。私は中学生の時、父親を殴ってしまったことがあります。そんな自分を変えたい、親孝行のできる青年になりたいという目的ができ、霊友会の教えに真剣に取り組むようになりました。社会人になってからは、どんな人にも負けない仕事のできる青年になりたい、仲間や後輩たちが生きがいを持てる魅力ある職場にしたい、周りに良い影響を与え、社会に貢献できる青年になりたいと、一生懸命教えを実践してきました。上司と衝突し、とても辛い思いを味わったこともあります。仕事に限らず、乗り越えなければならない壁はたくさんありました。その度に、どうなりたいのか、そのために何をするのかを自分で決め、決めたことに責任を持ってやり抜いてきたからこそ、今の幸せがあると胸を張って言えるのです。自分がどうなりたいか、どうしたいのか、それは環境が変わったり、自分が成長するにつれて変化していってもいい。目的をはっきりさせ、それを達成するための行いとしてお経をあげる、集いに新しい人を誘う、導くといった修行に取り組んでいきましょう。大きなことでも小さいことでもいいから、自分の決めたことを最後までやり遂げる、その達成感、成就感を一つ一つ積み重ねていったときに、人は変わります。自分の手で掴んだ自信、変われた喜びが大きな力になり、周りにいい影響を与えられる人間に成長していけるのです。自分なりの目的を達成し、ありのままの心で生きていく。引っ張られるより引っ張る生き方を通して、仲間の輪を広げ、皆さん一人一人が世の中の青年を牽引するリーダーになっていってほしいと願っています。青年部部長。 前田康樹。集いを通して、誰もが幸せだと言える世の中を作ろう。今回の決起の集いに向け、たくさんの青年がそれぞれの地元で人に教えを伝え、関わってきたと思います。大きな喜びを得ることができた人、納得のいく形にならなくて悔しい思いをした人、直前まで頑張って導きの声をかけたけれども、導くことができず、参加することのできなかった人、そんなみんなの人を思う気持ちが集まって作り上げたのが、この決起の集いです。弥勒さんに来ることができた人も、できなかった人も、これからの生活の中で何に気づき、何に取り組んでいくか、教えを通して人と関わる中で、それを見つけていくことが大切なんやと思います。まだまだ私にも変わらなければいけないところがたくさんあります。いくらお経をあげても、集いに行っても、導きをしても、心の中で親に悪態をつく自分のままでは意味がないんやと、表面的な欠点を改めるだけじゃなく、人を指さす心こそ変えなければいけないんやと、皆さんの話を聞く中で感じました。やっぱり両親には、この子を産んでよかった、と喜んでもらいたいし、妻には、この人と結婚してよかった。娘たちには、この家に生まれてよかった、と心から感じてもらいたい。会員と一緒に、新たに声をかける人と一緒に、自分の足らない部分を一つずつ改めていくと決意しました。また、私の会社には、立派な食堂があります。5年前に社員の憩いの場として改築してくれたんですが、昼休みになっても誰も会話をしない。みんなスマホをいじるんです。私はこれを変えたい。仕事をするのがしんどくなって休んでしまう、あるいは退職してしまう若い青年もいます。そんな職場に私はしたくないんです。誰もが笑顔で出勤し、退社するときには充実感を持って帰路に着く。そんな会社にできるよう、鬱陶しいと思われても、避けられても、いつか私の思いが届くことを信じて、日々の修行に取り組みながら、職場で出会う人に話しかけています。先日、ある会員がこんな話をしてくれました。仕事に追われる毎日では、だんだん気持ちが暗くなってくる。でも、集いでみんなの笑顔に触れると、明日からも頑張ろうと思えるんです、と。集いに足を運ぶ人が一人、また一人と増えていけば、心豊かな青年を増やしていくことができると確信しました。今年青年部は一丸となって、新しい人を誘える場作りに取り組んでいきます。この決起の集いはそのスタートの場。集いがあるたび、周りの人を誘って参加する。その積み重ねで、幸せだと胸を張って言える青年を増やし、世の中を元気にしていきましょう。